意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生き見えです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。生きさんは、誰かと話をしていて、
はい、
なんだかちょっと聞いてもらっている気がしないっていう時とかありませんか？
あります、あります、
あります、ね、
なんか生返事の時とか、はい、なんか共感してくれてないなって思っちゃう時とか、あと何かなんかカバンの中整理しながら聞かれてたりとか、なんか時計をチラチラ見てるとかなんかそんな時に、ああ、なんか聞いてもらってないなっていう気はします。
リアルですね、なんかね。
あ、そうですね。
はい、そうですね。やっぱり会話がやっぱキャッチボールですね。こっちが話したのに何かこうね、帰って聞いてほしいですよね。
そうですね。
ね、そのやっぱりそのキャッチボールっていうのがすごくやっぱりね、親子でも大切だなってやっぱり思っていて、なかなかね、子供の言葉に対してこう、全部が全部ね、忙しいお母さんなので、ちゃんとっていうか返してあげられないかもしれないんですけど、やっぱり一旦はこう受け取るみたいなね、
はい、
キャッチボール投げてきたこのボール、子供から投げてきたボールがなんかそのまんまこうお母さんが受け取ってあげるのか、それともなんかもう投げ返すのかというかね、
はい、
全然違うところに投げるとか、それがなんかね、よく会話のキャッチボールって言うんですけど、このオウム返しでね、こう、それこそさっき言ってたみたいな共感、そっかそっか、そうだよねっていう、
はい、
このまず第一声、そうなんだっていうので受け取ってあげると、まあ聞いてもらってる感じもするし、
はいはい、
こう受け入れてもらってる感じが、するよねっていうので、この例えですよね。例えでこうなんかこう、この前車ぶつけられて大変だったんだって、例えば A さんが車ぶつけた大変だったんだよねって言ったら、 B さんが、
はい、
怪我もしなかったし良かったねっていうバージョンと、
はい、
もう一つがこの前車ぶつけられて大変だったんだって言ったら、大変だったんだねって、この2つのバージョンだと、どっちの方がやっぱりこう、なんだろう、いいというか、聞いてもらってるというか、怪我もしなかったし、よかったねって言われるのと、大変だったねって。
やっぱり2番目
うん、はい。その方が、こうなんか、一旦受け入れられてる気はしますよね。
そうですね。
ね。最初のはやっぱり怪我もなかったし良かったねももちろんポジティブに捉えてくれて、いいですけど、
はい、
こうなんだろう、やっぱりこの違いがすごくよくわかるこの言葉だなって思うので、ポジティブなんだけど、
はい、
別にあなたの意見聞いてないじゃないですけど、それもあるなって思うんですよね。私なんかも結構すぐアドバイスをしたりとか自分の意見を言いがちなんです、ね、やっぱり、何かすごく困ったんだよねって言われたら、まあ、じゃあこうしたらいいんじゃないっていう風に言ってしまいがちなんですけど、お母さんもそうですよね。子供が、ね、何かこう困ったんだよねって言ったら、だったらもう次はこうすればいいじゃんとか言いがちなんですけど、
確かに
そこを、そのアドバイスはやめて、一旦置いといて、そっか嫌だったんだとか、そうか大変だったんだねとか、一旦その言葉をやっぱ入れてあげるだけで、ずいぶん子供は受け取ってもらえた感があるし、 別にアドバイスを求めてるわけではないかもしれないですもんね。ただ本当に共感してほしい、こういう状態だったよっていうのを話してるだけなんで、
はい、うんうん、
そっか、そういう状態だったんですねっていうだけのことなんですけど、なかなかそれがなんか逆に、どうしてそういう風になったのとか、原因を突き進めようとしてしまう、
はいはい、
あるあるですよね。
そうですね。あ、なんかそういうお母さんの声が聞こえてきそうな感じですね。
そうなんですよ。どうしてっていう言葉がやっぱりお母さんってついつい子供に、どうしてそういうことしたのとか、はい、どうしてそうなったのとか、
うんうんうん、
でやっぱりね、ついつい出ますよね。
そうですね。共感するって意外とできてないんですね。
そうなんですよ。共感するってね、なかなかあまり やれてるとか教えてもらってないし、
聞
かない言葉なんですよね、なぜか。
うーん、
一般的に普及してないというか。
はいはい。そうですね。
ね。
なんか原因究明するか、
そうなんですよ、
問題解決するか、なんかこう物事を進めないといけないっていう、そういう考えがありますね。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。それはなんかすごくこう、なんか社会人になるとより一層、そうですよね、なんか危機管理能力じゃないですけど、何かあってはいけないからこそ原因を、ね、追求するとか、目的がを定めるためにとか、じゃあどうしたいのみたいな。
あー、きつい
ね。
はい、
きついよね。なので本当、一旦受け入れるっていう、そうだったんだねっていうことですよね。
あ、大事ですね。
ね、
はいはい、
本当にそれは思いますね。ついついやっぱり私たちもね、あの、知らなかったらそうやって言ってただろうなって思うんですけど、やっぱりね、勉強したりとか、その子どもたちとね、対話をしていると、やっぱりその方が子どもたちも落ち着くんですよね。断然、あのギャーってならない、
はい、
この人分かってくれないっていうのがあからさまにやっぱりちっちゃいと出るので、分かりやすいですもんね、あの、同じ状態で違う言葉がけをしても、この人が言葉がけをしたら全然落ち着くのに、違う言葉がけをするとギャーってひっくり返るって怒ったりとかするんですよね。その時ってやっぱり何が違うかって言ったら、どうしてそんなことしたのとか、それやめてとか、
はい、
何かその子をこう否定したり止めたり、する言葉が第一声目に出るかどうかなんですよね。そら、そっか、あのおもちゃ欲しかったんだってまずは一旦言ってあげるとかね、なんで取ったのっていうふうに第一声目言われるのと、そっか、あのおもちゃ使いたかったんだねって言ってあげるのとでは、全然やっぱり子供もひっくり返りとか全然
そうですね。いや、信頼を持てますよね。共感してもらえると、信頼できるというか、安心しますね。
そうですよね。言葉にしてあげてるだけなので、子供のね、気持ちだったりを、ただ単に代弁で、そっか、使いたかったんだねってね、言ってあげるだけなんですけど、どうしてもこう大人目線になると、どうして使いたかったのとか、どうして取っちゃったのとか、それ良くないよねとかって言いがちなんですけど、まあ使いたいよねぐらいな感じでね、第一声言ってあげると、うんってやっぱり言うので、そこでのスイッチの入り具合が分かりやすく、ね、ちっちゃいとなるので、
はいはい、あー、そうか、 いや大事です。
本当にそうですね。だから叱るよりも本当にまず話をするってことですね。まず第一声で叱るっていうのはないですよね、
うんうん、
どんなことをしても、
うん、そうですね、
叩いたとしても、
うん、叩いたとしても、あの子供が、
うん、
あの親を叩いてきても、
そうまず第一声で、それこそいきなりおもちゃを、ね、投げたりしても、壁にバーって投げたりとか、うん、床に、ね、何か投げちゃったとしても、なんで、ね、なんで投げるのとか、
うんうん、
そんなんしちゃダメでしょみたいな、そういうのはやっぱりないですね。
うん、
叱るっていうよりもやっぱりその言葉がけですよね、すごく大切、第一声目の、
うんうん、投げられた時はどうなんでしょうか。投げたかったんだね。
あ、うんうん、ですか。か、うんと、しばらく見ますね、でも、
うんうんうん。
いきなり投げるって何かに腹が立って投げてるのか、
うんうん、
それとも、うんと、何かこう、なんだろう、たまたま投げちゃう。よく子供って後ろに投げるんですよね。
あ、
前に投げるっていうよりも、
うんうんうん、
ちっちゃいポイント後ろで投げたりするんですけど、
はい、
まあ、いらないから置く代わりに後ろにポイってやったとか、
うんうん、
なぜその行動をしたかっていうのをなんとなく見ますね。一発目で後ろに投げないでとかは言わない、
うんうん、
危ないからとかは言わずに、まあ、周りにそれこそね、あの縁だったら違う子がいるので、
はい、
1個目投げました、例えばいきなり2個目投げました、うん、ってなった時に後ろに行きますね。2個目も飛んでくるかもみたいな感じで、
うんうんうん、
飛んできたら別に取ればいいんで、ね、誰かに当たらないように、
ああ
っていう意味でちょっと様子を見る方が多いですね。やっぱり何かあるからその行動を子供は取ってるので、遊んでるのか全くもって意識を向けてないのか、
うん、
悪気が、ね、なく横に置くかのようにポイってやってるのかっていうのをまずちょっと見ますね、
うんうん、
そこからですね、やっぱり声をかけるのは、ただ単になんか面白くて後ろに投げ始めちゃったりしたら、
うん、
あの後ろにお友達いるから横に置こうかとか、
うーん、
こっちに置こうかとか、そのやった行動を起こらない、後ろに投げないでは言わないですね、
うんうんうん、
それは否定になっちゃって、
はいはい、
後ろだとお友達がいるからここの横に置こうかとか、
うんうん、
後ろに投げたかったらこっちのボール投げるとか、
うんうんうんうん、
っていう感じですよね、うん、その行動を別にこうなんだろう、違う方向へ持っていく言葉がけですよね。それがなんか上手にできるよ、慣れてくるとやっぱ上手にね、
うん、
あのお母さんできるようになってくるんですよ。やっぱり教えてあげたりすると上手に、本当にあの手の上で転がしてるかのように子供を、よくわかってるお母さんみたいな感じで、
素晴らしいですね。
そうやってる方とかもやっぱりね見えるので、
うんうんうん、
だから上手だなと思います。なのであの言葉がけ一つでぐずらないので、
うーん、
無駄に泣かなくてよくなってくるので子供が、
うんうん、
泣くとこっちもね、もうなんで泣くのっていう悪循環なので、
うんうんうん、はい、
うん、そういう、なので言葉かけをね、覚えるというか、
うんうん
うん、コミュニケーションですよね、それこそ。
うーん、
そうすると、子供も泣かないで、信頼関係がね、やっぱできてきますよね。
うんうん、全然違ってきますよね。
うん、そうなんですよ。本当に全然違いますね。
そうですね。なんかそういうお話を聞くと、なんか、苦しい子育てとかじゃなくて、
うん、
なんかこう楽しいというか、
うん、
うん、
そうなんです、
心穏やかな子育てになりそうですよね。
そうなんですよ、本当にそうで、うん、うちの園の子たちもやっぱり2歳3歳になる前ですかね、なる前の子でもすごくよく喋るんですよ、うん、こうしたかったとか、これが嫌だったとか、
うん、
恥ずかしかったとか、
うんうんうん、
恥ずかしくてお友達にそれこそ素直に 入れてって言えなかったみたいな。だからその2人のお友達が遊んでるところに自分は入りたいんだけど、
はい、
意地悪でその遊んでるところのものを持ってっちゃったりとかするんですよね。で見てると、ああ絶対一緒に遊びたいんだろうなって見ててわかるんですけど、
うんうん、
一緒に遊ぼうって言えないので、そうやってちょっかいをかけてやってるんですよね。でそれでその子に、どうしてなんか一緒に遊びたいんじゃないのって、
うんうん、
ね、じゃないのって、どうしてそうやって言わないの、言えるよねって言って、まだ3歳になってないんですよその子、
うんうん、はい、
言ってないんですけど、そうやって聞くと恥ずかしいって、そうやって素直に多分言うのが恥ずかしいって、恥ずかしいっていう言葉言うってね、
うんうん、
すごいなっていう、
うんうん
うん、だからこれがこうで悲しかったとか、使えなくて悲しかったとかっていう感情をやっぱり私たちも、嫌だったよねとか、悲しかったよねとか、叩かれていたかったもんねとか、そういう感情を乗せてやっぱりね、お母さんも伝えてる子なので、
うん、
すごくこうなんか恥ずかしかったって聞いた時に、いやーなんかもうその子らしいなと思って、素直に言えない、
うん、
だからじゃあ今度は一緒に入れてって言おうかみたいな、入れてってね、
うんうん、
それだったら一緒に遊ぼうよりもちょっとハードルが低いかもしれないので、
うん、
今度はいいんじゃない、入れてって、うん、遠くからでもいいからできる声でね、なんだったら私たちと一緒に入れてって言おうかみたいな、
うん、
なんだったらね、こう素直に言えるように、
うんうん、
なのでそういうことだなって思うんですよね。本当に言葉で喋れるように、伝えれるようになるので、
はいはい、
こっちも分かりやすいですし、でもそういうことって本当に感情もちゃんとあるので、
うん、
ひっくり返って怒るんですよ。やっぱり思い通りにならなかったりとか、自分がなんかすごく悔しかったりとか何かしたりすると、
はい、
ひっくり返って怒るんですけど、泣いたりした時はでもそっとしときます。でその後ね、抱っこしたりとかして、よしよしって、
うん、
その子が嫌じゃなければ私一人で泣きたいのみたいな時もあるので、
あ
ね、ちょっと様子見ながら、
うん、
で泣き止んだ時にどうだったのって聞くと、やっぱ言うんですよ、ね、
うんうん、
私の方が先に滑り台滑りたかったとか、
うんうんう
ん、なんかちゃんと理由があって泣いてるので、そっか、そうなんだねっていうだけの話なんですよね。ただ言葉にするっていう練習なので、
うん、
別にだからこうすればいいんじゃないっていう、別にね、アドバイスではなくて、
うんうん、
その時の感情を言えるようにするっていう練習なだけなので、後から聞くと、そうやって何も最初はもちろん言えないので、
はいはい、
聞いた時にね、なんでさっき泣いてたのとか、何か嫌だったのとかって聞いても、うーんっていう風なんですけど、
うんうん、
それこそいろんな言葉をね、先に滑り台滑りたかったのとか、どこかぶったのとか、
うんうんうんうん、
いろんなね、提案とかをしていきながら自分の言葉にしていくんだろうなって思うので、
うん、
それができるとね、やっぱり楽ですよね、大人は。
そうですね、いや、
分かりやすい、
分かりやすいんですね。
分かりやすい、感情が言葉に出せるってなかなか大人でもできないじゃないですか。それが、はい、子たちからやっぱできるようになると、うん、やっぱ分かりやすいですね。悔しかったとか、恥ずかしかったとか、うん、あれが嫌だったとか、
うんうん、
辛かったとかっていう、あ、そっか、そうなんだねってやっぱり第一声言ってあげられるので、なるほどっていう、
うん、
そういうコミュニケーションがやっぱりね、
そうです、
楽ちんですよね、
うんうんうん、まずは受け取ってあげる、
うん、
ということですね、
うん、そうですね、お深い詩のように、
うんうんうんうん、いや
そう、
なんだかちょっと、はい、私もなんか子育てへのちょっとネガティブなイメージが
あ、そうですね、
ちょっとなんか軽減した気がします。
うん、喋れるようになるとね、本当に面白いですしね、
うん、あ、そうですよね、
うん、へー みたいな、こんなちっちゃいのに恥ずかしいって思うんだとか。
うん、確かに。
思うので、本当にそう思いますね。
そうなるともうなんかキュンキュンしますね。
そうなんですよ。なので本当にちっちゃい時からもうその子は0歳さんからいるので、
あ、
ほぼほぼ園にいる時間の方が長いんですよね。フルでお母さん働かれてるので、
うんうん、
園でもそうやってやっぱりね、みんなが伝えるし、お母さんもお家でやっぱりそうやって伝えたりとかっていうのを一緒にねやれてきてるので、
うん、
より一層多分まだまだだってね、全然1月生まれで遅い早生まれの子なのに、
うんうん、
まだ全然3歳に、ね、なってなくてもそういう風なんで、
わあ、
本当に、
いやー、なんかはい、うん、キュンとしました、
ね、本当にすごいなって思いますやっぱり。
ということでですね、今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください、
はい、
そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。